こんにちは。アリッチャーリスパーク、本日第100回を迎える予定だったんですが、あの皆さんご存知の室置お寿司が、残念ながら今回ツールドフランスを妨害してしまいまして、今ねちょっと捕まってるんですかね、今ね。あれお寿司でした、すいません。なのでちょっと今日は100回目を取れないということで、99.5 回ということで、ちょっと緊急回ということにさせてもらって、100回はまた次回、お送りしたいと思っております。そしてアリッチャーリスパークの緊急ゲストといえばこの方、バグハンバーグバーグカンチ君です。
はい、どうもお久しぶりです。
いやもう久しぶりですね。
久しぶりですね。
何年ぶりぐらい、
本当に年単位で。
いやお呼びいただきありがとうございます。
いやもうね、やっぱり本当緊急会といえばカンチ君だと思ったんで、まあ何回かね出ていただいてるんで、
はい、3回、過去2回ぐらい、
過去2回ぐらいね、うん、出ていただいて、いろいろねお金の話とか、うん、あの怒りの話とかをしていただいてるんで、はいはい、ちょっと今回も99.5 回目をね一緒にやろうじゃないかという
すごい刻みますね。
パンチ君はラジオとかその YouTube とか見てます、は
い
は
い、あの僕なんだバーグ、うん、おもころの皆さんのラジオは一切聞かない、うん、一切聞かないんですよ。なぜ、
はい、
かっていうと、はい、なんか恥ずかしいから聞いてると恥ずかしくなっちゃうんですよ。知ってる人が、
なるほどね、
ちょっといつもの普段のテンションと違う感じでちょっと喋るじゃないですか。やっぱそれ聞いちゃうとちょっと恥ずかしくなっちゃうんで聞けないんで。
なんかまあわかる、はい、なんかまあわかる。
なので、うん、まあ、おもころチャンネルとかは見るんですけど、
はいはいはい、
なんか個人で配信してるものとか、長島さんが個人の YouTube チャンネルとかでたまにやってますけど、はい、あのとこちょっとなんか恥ずかしくて最初1分ぐらい見るんですけど、はい、やっぱちょっと見るのやめようみたいな覗き見てる感じがして、
ちょっとなんかちょっとこう怖くなってきちゃうんですね。
そうなんですよ。なんで、うん、なかなかね身内の人は見れないんですけ
ど。あ、そうなの。
はい。
じゃあ身内じゃないやつでなんか見てるやつとかあります？
うん、っていうと、うん、やっぱ僕お寿司さんあれ
考えてるんですよ。はい、あの普通のね
趣味でお寿司を握るので、
はい、そうですね。
で結構銀座渡りっていう YouTube チャンネル、う
ん、銀座渡り、
はい、っていう銀座渡りっていうお店があって、はいはいはい、そこの人が、うん、なんかいろんなお寿司の握り方であったり、魚さばき方であったりをすごい分かりやすく丁寧に説明してるチャンネルがあって、はい、それを見てたりとか、はい、あとはなんだろう、気まぐれクック有名ですよね。
気まぐれクックね、ま
あ、あのね魚がどんどんさばかれていく姿を見た気持ちだとか、あとはなんだろう、ぶっ壊れたものを修理する、うん、昔の DS とかを修理する
あるね、そういうチャンネル、ね、
手元配信みたいなのを見てたりとか、はいはいはいはい、そんな感じですね。
へえ、もうそういうちょっともう DIY とか、うんうんうん、料理とかを、
そうですね、そういうなんか企画、面白い企画を見るとかはほとんどなくて。
あ、そうなんだ、
うん、
なんかあの YouTube で危険行為をしてたカンチ君がもうい
やーもうやらないですね。いや、やりたい気持ちもあるけども怪我とかが怖いし、いやちょっと体にちょっと健康に気をつけるような感じになっちゃいましたね。
ロケット花火で撃たれるとか散々ねやってた人がですよ。
そうですよね、
ゲロを吐くとかやってた人が
出ましたね。さすがにちょっとなんか子供ができて死ぬわけにはいかないなみたいに思ってきたら、
あ、ちょっと無理はできないなって
。なかなかね体張ることも難しくなってき
た。なるほどね。まあ、ただあとカンチ君といえばやっぱりね、やっぱ怒り、
はいはいはい、怒りね、
怒りの人生を送ってきたわけですから、ね、カンチ君といえば
穏やかなふりしてますけど、うん、常に僕は怒ってますからね。
このね最近のちょっと怒りベスト3、うん、
はいはい、
カンチの怒りランキングベスト3をちょっと聞いていこうじゃないかと、
う
ん、
そうですね、
あります。
そうですね、うん、まあ、強いて言うならもうランキングで1位が多分一番ムカついてることで、うん、はい、2位がまあ普通 で、はいはい、
普通で、
まあ、3は結構どうでもいいかな。
あ、なるほどね。
ので言うと結構どうでもいいんですけど、はい、まあ、昨日とか怒っちゃったことがあって、
怒っちゃった、
はい、それは子供たちになんです
けど。ああ、うん、そうなんですよ。カンチ君2人のお子さんがいてね、
はい、男の子、
男同士、
小2、下が、
あ、小2になったもん、
年少、はい、年中か、年中と、小2の
だいぶ大きいですね、
男の子います ね、 もう本当にでかいですね。いつの間にかこんなでかくなってたの、はいはい、 ったんですけど、
あの男兄弟の感覚って僕はね娘が一人なんで、はいはいはいはい、全くわからないんですよね、うん、この感覚は。
いやもう喧嘩が絶えない兄弟喧嘩が本当絶えない
絶えない。
ここまで喧嘩するかっていうぐらいしょうもないことで喧嘩するっていうのでちょっと昨日は怒っちゃいましたね。
ずっと喧嘩してんの？もうじゃ
あ、いや仲良くしてることも多いんですけど、うんうんうん、なんかちょっと2人でちょっかいとかかけ始めたら、うんうん、ああもうこれはもうあと1分後に絶対喧嘩になるぞって言ったらほら見ろみたいな
、
いやいやいやいやなんですよ。
そういう感じなんだ男兄弟。
なんかちょっと遊んでなんか剣とかを持って、うん、
あ持った
ダイソーで買ってきたなんか刀みたいな剣でちょっと A みたいな、
うん、戦い始める
戦いが始まるんですよ、うん、であこれはもう始まったこれ、うん、今や仲良くやってるけど、うん、1分後には絶対喧嘩するさあほら見ろっつって
そこまで行っちゃうんだもん。
もう結構エスカレートして、変なとこに当たってもうギャーって
あーもうあるんだやっぱりね。
もうそれでね昨日とかだとなんか、うん、ポケモンカードって始めたんですよ。
ポケカ
なんか流行ってるみたいです
よ、ね、最近さなんかポケカすごいらしいじゃん、
う
ん、
すごいらしいですね。
投資としてもすごい注目されて
そうそうね、なんかやっぱレアカードが何万円ぐらいで売れたりするんで、ね、やっぱそれ目的で、
なんかそう日本で買ったポケカをアメリカで出すだけでも結構利益出ちゃったりとか、
あ言語違うのに売れちゃうんですね。
なんかそういうのもあるらしくて最近その、あのお金的にもめちゃめちゃ注目されてるみたいですね。
まあそこまでじゃなくて本当に僕は純粋に子供たちが興味を持ったんで、うんまあ、買ってやってみたいっていうところで、はいはいはいはい、本当に2 3ヶ月前とかぐらいから始めた
始めた
本当に初心者なんですけども、うんまあ、パックって言って1つのパックに大体5枚とか10枚とか入ってるのがあってそれもなかなか手に入んないんですよ。
あそれすら
それすらもうすぐ売り切れちゃって、
で全部買われちゃうんだそれ
そうもう一気に買い占め、まあ、それを転売する人もいるでしょうし
最悪
で近所のコンビニで1人1枚だけあの1人1パックだけ売りますっていうところがあって、うん、そこは結構なんだろう不人気のコンビニなんで、
うん、
あの他のお店が売り切れっつってもそこで売ってたりして昨日行ったら売ってたんですよ。
あ売ってたんだ、
はい、であじゃあこれ子供喜ぶだろうなと思って、うん、あの1パックだけ買って、うん、で子供たちに与えたら
おうおうお
うもうめちゃめちゃテンション
上がって
やったーってで1枚だけさキラのカードレアのカードが入ってて
あレア入ってた
入っててでもうめちゃめちゃ喜んでやったって言ったんですけど、う
ん、いいじゃん。
なんか、ま、次男がですね、うん、そのキラカード、
うん、
強いカードを、うん、こっそり懐になんかしまって、
うん、
で速攻でそこで喧嘩が始まったんですよ。もう
あ
次男絶対絶対に負けたくない。そのポケモンカード
兄弟同士でその戦うわけ
ね。兄弟で、うん、最近始めたんですね。結構ルール完璧ではないんですけども、うん、なんか雰囲気的にはちゃんとできるようになってきて、でも次男は絶対に負けたくない。
負けたくないと。
もうどんなことしてでもランダムのカードをもうさなんだろう順番並び替えてでも
あー
カード絶対切んない。
認識してでももう負けない。
認識してでももう勝ちたいみたいな感じで、うん、でもこっそりその強いやつを
隠して
たらもうお兄ちゃんがブチギレて、
なんでそんなことするんだと、
なんすんだ、
うん、
僕二人のものなのに、
うん、
ずるいぞギャーうるさいって下の子も、
うん、
やだうるさいうるさいみたいなんで、
あ
もう下も叫んで、
はいはいはい、
もう家の中でギャーギャーでそこで僕もうるさいってなってこっちは今記事書いてんだと思って、もう
大声出ちゃう、
もううるさいと言っちゃいましたね。いやまあそんなね怒鳴りつけてもよくないと思いつつもさすがになんかもうう
るさいって言ったら止まんの？
止まります。
あ止まる。
でもまだなんか下の子がぐじぐじぐじぐじ小さい子でブツブツ言ってて、でまたなんか言ってるみたいなブツブツ言ってるっつってまた3分後ぐらいにはまだギャギャだってもう言えばと思ってビール飲みましたけどね、
うん、あもう諦め
たくのやめて、はい、
これダメだこれと、
はい、っていうまあ些細なことですけど、
すごいねやっぱり男同士の喧嘩。
いやきついですね。僕は集中させてもらって妻が面倒見てもらって、うん、みんな見てもらってるんで、
うんうん、
そのおかげで僕は仕事集中とかできたりするんで、本当に妻が大変ですよね多分。
まあ、奥さんも結構やっぱり来てる、
もうぐーぐったりっていう、
ぐったり
もう疲れたみたいな。
あもうそんだけでも本当年がら年中やり合って
る、ね、やり合ってますね。
どうなるんだろう、もうどんどんやっぱ小学校に上がって、
これ本当に どこまで行っちゃうんだろうと思って、まだ小学って、うん、 低学年と幼稚園だからな、うん、これが
なんとなくこうふーって収まっていくのか、うんうん、中学同士になったらちょっとシャレにならないレベルに感じ
る。いやーそれもありえりますか、ね、ありうからな。どうしようかな。
どうなるんですかねこれってね。
2人産む前までは生まれるまでは、うんまあ、3人兄弟、僕3人兄弟なんですけど、はいはい、3人兄弟もありかなと思ったんですけど、うん、でもやっぱ2人になった時点で、うん、あこれは無理だこっからもう一人増えたらもう無理だろう、
うん、もうそういう感覚になるの
もう無理って感じでした。もしかしたら女の子だったらまた関わってきたかもしれないですね。男2人で
それなんかね永田も言ってたんだよね。2人目ができた時に、はい、なんかそうそう同じこと言ってて3人もいいかなみたいなことを考えてたんだけど、
やっぱそうですよ、
ね、2人ができた瞬間、うん、あこれもうダメっていう感じがしたっていう。そうそう
そう、足し算じゃないんですよね、うん、男の子1足す男の1は2男の子じゃなくて、うん、もうなんだろう、掛け算というか何
すごい、やっぱ倍増どころじゃない、
指数関数みたいな感じでグイッと上がっちゃうんです。ないのが。
じゃあ男3人育ててる人って結構、
いやすごい尊敬しますね。3人以上はよく、あ 大家族とか本当に尊敬しますよ、
ね、戦争だもんね毎日が。
いやー大したもんですよ。
あやっぱりすごいですね。子供たくさん育ててる人はすごいと思う。
すごい素晴らしい、本当に、
うん、いいですね。
これがまあなんだろう、まあ、ついつい怒っちゃったっていう。
あハンチ君のなんか怒り方の、はい、なんかあるんですか、気をつけてるところとか、ハンチパパの教育に対して。
でもいつまでも怒らないっていうのあるかな、あの、うん、短い時間にピシッと言うみたい な、もうダメとこうダメって言って、いつまでもなんか否定し続けたりとか、うんうんうん、そういうのは絶対しないように
。ダラダラと怒らないと。
怒らないで、もうダメなものはダメ。
スパッと言う。うん。
ってぐらいかな。
なんかさ、その、はい、外とかでさ、はい、あれはないの？買って買ってみたいな。
ああ、買っちゃいますね。
あ、
もう買っちゃう。
もう諦める。
うん。あまりそこでギャーギャーなるぐらいだったらもう買っちゃうんで、僕はもう、うん、妻にもう内緒で、
うん、
買ってあげちゃいます。
あ、もう簡単に買う。
簡単に買っちゃうんで、うん、子供の多分その物欲みたいなのがバカになっちゃってるかもしれないですね。
あでもそこで、
うん、
欲しいとか言ってなんか延々とギャーギャー言うよりはもう買っちゃうと思う。
そう、そこはもう買っちゃって
すごいな。そうそうそう、じゃあパパの前であれ言えばもう全部買うぜとか。
あ、ありますね。
兄弟同士でなんかなってるかもしれない、
う
ん、
ありますね、うん、テレビ CM とかでよくスイッチのゲームとか CM してますけども、はいはいはいはい、なんかもう買ってもらえる前提とかで話してんで、
あもうこれいいよねそう、またパパ連れてってさ、うん、みたいな、もうちょっと泣いてやれやもうすぐだ、
そうそう来週これ買ってよみたいな、
うん、もうすごいね。じゃあ、まあ、買ってくれるだろうっていう感じ
っていう感じで進めてるけど、でも僕が気に食わないあまりにこれはダメだろうっていうのは買わないですけどね、う
ん、はいはい、
う
ん、それはなんとなく伝わるんですかね。あこれはちょっと押しても無理だわみたいな、う
ん、多分伝わってるんじゃないですかね、
うんうん、そういう感じでね、
はい、
ちょっとじゃあ第2位を教えてもらおうかな、
はい、ですね、2位がですね、うん、最近なんか結構なんだっけ、キックボード、
あ
電動キックボードってなんかある ブームというか、なんか流行り始めてるじゃないですか。
なんかね、そうな、うん、これミクヨシンに教えてもらったんですけど、はい、ループっていうサービスが最近出てて、なんかまあ本当一部の地域、渋谷区、目黒区とかだけらしいんですけど、うんうんうん、レンタル、
はい、
アプリでなんか電動キックボードの場所を調べて、うんうん、でそこの場所に行くとなんか置いてあったりして、
そうですね、
それでなんかね、そのすごい低速なんですけど、
うんうん、
その電動キックボードを体験できると、
うん、
でしかも別に何の難しい手続きもないんですよ、うんうんうん、免許証だけ送っとけば、うん、もうそれでヘルメットもつけないで、うん、もう運転して OK みたいな、うんうん、行動 OK みたいな、
行動しか走れないですね、
うん、あそうですね、
車道だけしか走れない、
車道だけ、うん、でもう運転して OK みたいな、すごい楽なね、
そうですね、
感じで、
まあ、ちょっと特例措置として、
う
ん、まあ限定的にやってる、
そうそうそう、今実験的なやつなんですよ、うん、導入実験みたいな感じで、
そうですね、うん、でそれはまあヘルメットつけなくていいで、最大15キロまでしか出せないっていうものなんですけど、うんうん、僕は2月ぐらいに公道を普通に、うん、原付と同じように走れる、
うん、
ナンバーをつけて、うん、ヘルメットをつけて、うん、で15キロ以上、最大確か25キロまで出せる
やつ
だったんですよ、うん、を買ったんですよ、
あ買ったんだ、
はい、 あの移動が楽になるだろうなと思って。
なるほどね。
で、あの自転車置き場が、うん、マンションはもういっぱいなんで、うん、止める場所がないんで、自転車はもう新しく買えないな。
あー、なるほど。
キックボードであれば、うん、あのマンションの自分の部屋っていうか、まあ、うん、なんだろう、玄関の前まで持っていけるんで、ね、うん、まあ、そこで充電したりとかできるんで、うん、あ、これ駐車場もいらないし、あ、駐輪場もいらないし、で
楽的だ。
だから、うん、ってことで、しかも値段も43,800円、すごい安かったんですよ。公道走れるし、
ね、
で、あ、これ安いなと
思って、安いね、
買って、
ゲンチャリを4万で買えるみたいな、
ね、そうそうそう、そんな感じでした、うん、で乗ってたんですよね、
うん、
で、まあ、これはツイッターとかでは言わなかったんですけど、うん、なんかトラブったら嫌だなと思って、
うん、
なんかね、僕がなんか、うん、なんだろう、なんかしらうっかりマナー違反とかしたりして、それをさらされて、うん、これは完治だみたいに言われるの嫌だから、
俺が完治だ
なんかね、うん、ツイッターとか載ってることは言ってなかったんですけど、
はいはいはい、あ、載ってた
んだ、うん、実はこっそり載ってて、ですごい便利だったんですよね、
はいはい、
もうちょっとマックまで買い物に行くとか、
はい、
もう逆ウーバーイーツですよ。いや、運んでもらうんじゃなくて、ベッと行って、バッと取って、持って帰って、うん。
それを逆ウーバーイーツと。
感覚的には方向が逆だから、自分から行って取って帰ってくるみたいな。ま
あ、ね、はいはい、
なので、
あ、いいね。
もうほぼあれ、ワープみたいなもんですね。
うん、いや、ワープではないけど。
いや、もうワープですよ、あれ。
ワープではないけど、まあまあ楽で、もう便利で、
全然場所も使えないし、歩かなくても目的の場所まで行けるんで、
いいね。
いや、すごい便利で乗ってたんですけど、うん、ちょっと1ヶ月前ぐらいかな、
うん、
実は乗ってるその、
うん、はい、
何、電動キックボードが、うん、保安基準を満たしてませんでした。
え、どういうこと、保安基準。
保安基準って、原付って、
はい、
なんか電動キックボードに、うん、ミラー、
あ、ミラー、
しかもミラーも一定 の、
はい、
面積がある、
あ、あ、はいはいはい、
長辺が何センチとかってそういう決まり、細かい規定があるんですよ、
うん、
で後ろのランプも、うん、面積何、
あ、面積も決まってる
の、そうですね、うん、面積がいくつっていうのもあったり、あとはもう方向指示器、指示器
があって、あ、指示器もある、
右と左の間は何センチなければいけないとか、すごい細かく規定があって、で実は乗ってるやつがそういうもろもろの規定を満たしてなかった、
う
ん、ミラーとかちゃんとついてたり、後ろランプとかもあるんですけど、うん、でもその細かいところがやっぱり満たしてなくて、実はそのもう工程基準満たしてない
で、それ売っちゃってた、
売っちゃってたと、
すごい、ね、
いうのでハァッと、
じゃあもう走れないというか、もうその警察が見たら、うん、俺ダメだよみたいな、
これ整備不良者だよって言われたら、そこでもう、う
ん、終わりじゃん、
罰金とか点数引かれたりとかするんですけど、うん、
じゃあダメなんだ、
もうね、
じゃあもう乗れない、
乗れないんですよ、
乗れない。
でもまあ、メーカーに問い合わせたら、
うん、
全額返金します
と。え、ただ
ただで、うん、まあ、返品じゃあどうするのかと思ったら、うんうん、返品の必要もありません。
いや、でも
道路は走れないけども、ど、うん、公園とか、
公園はいい、
市道はそういう交通ルールの適用外なんで、うん、
あ、公園はいいの、
公園でも、まあ、そういうとこが認められてるところで、ね、まあ、
そういう禁止のところじゃないところだったらいいってこと、
うん、そういう公園とかでも OK な場所であれば、あとは駐車場とか、広い駐車場とかもしあれば、
あ
とは工場とかの施設内とか、
でもそこに行くまで乗れないわ
け。そう、まあ、車に乗せたりとか、
滑
ったりはできるんで、車に詰めて
公園に行って遊ぶとかはできる、
うん、そうそう、できる。
あ、
で、まあ、返却の必要はありません、でお金も全額返金しますっていうので、うん、楽天で買ったんで、うん、ポイント分とか考えたら、楽天その買った分につくポイント考えたらプラスになったんですね、結果的に
儲けたぜ。
そう、儲けたんですけど、うん、まあでもね、それ知らずにずっとしばらくは道路交通法違反しながら走っちゃってたっていうので、
ちょっとじゃあすみません、はい、自習してください、
ね、すいません、この後警察署に行ってね自習してきますんで、
ね、ちょっと道路交通法違反してましたっていうので、
しし
ま、はい、この後すいませんけど自習をしてください、
はい、出頭してきます、
はい
はい、すいませんでした。 でも、うん、お金戻ってきたんで、また新しいのを買おうかなと思って、うん、キックボード、
またキックボード買うの、
やっぱね便利なんですよ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ便利で、ちょっといいやつ、うん、今注文してます。
え、そのもう公道を走れるキックボード自体はもう出てるの、は
い、出てますね。
あ、そうなの。
ちゃんとウインカーつけて、ついてて、ミラーもついてて、
うん、
で、まあ、もろもろの、
へえー、
やつがついてて、はい、普通に売られてます。
あ、そうなんだ。
ただそのついてないもの、全くついてないものもあって、うん、ミラーとかついてない、ウインカーついてないという、うんうんうん、でもそういうの2万とかで売ってるんですよ、アマゾンとかで、うん、でもそういうのを普通に今走ってる人とかいるんですよね、その歩道とかを。
ダメじゃん。
ダメなんですよ、結構中目黒でも見かけるんですけど、
ダメじゃん。
そういう人が、大阪だったかな、うん、なんか人にぶつかって跳ねちゃって大怪我させたみたいな。
なんかさ、いや正味俺も楽そうだな、いいなと思ってんだけど、うん、はい、やちょっと危ないよね。いや、あれ
普通に危ないですね、うん、自転車と同じぐらいのスピードが出るんで、うん、でそれで普通に歩行者ぶつかったら本当に大怪我。
車から見てもさ、なんかすっごい危ない。
いや、そうそう、追い抜くのがね、うん、結構うん、怖いですよね。
あれはちょっと交通量多いところとかちょっとあまりにも、ね、そうそうそうそう、危ないよね。あれ
そうなんで、ちょっと遅すぎるのもちょっと問題だなと思って、うん、そうそう。なんで次買うのは38キロまで出る。
すげえ出るじゃん。
普通に、まあ、原付は30キロ以上は出しちゃいけないんで、うんうん、
すげえ出るじゃん。
ここまで出ないですけど、流れにはある程度乗れるように30キロで、
早いね、結構
まあまあのパワーあるやつを買い直します。
はい、でもちょっとやっぱね、まあ、怖いは怖いよね、やっぱバイクみたいなもんだし、
まあ転んじゃったらね、一発アウトっていうのはあるんで、うん、ここはしっかり本当に気をつけなきゃいけないですね。
ああ、でもまあ便利は便利なんだ、ね、
便利、すごい便利です。
あれでもさ、なんかすげえすぐ盗まれそうだなみたいな感じになるんだけど、
はい、
どうすんの駐車の時って。
基本もう持ってかれたら終わりなんで。でもその
終わりは終わり、
終わりです。ただタイルって言って、うん、位置情報を、うん、
あ、なるほどね、 GPS
みたいなやつをつけてます、うん、つけてました前は。
でもそれバチンってもう引き抜かれてね、
うん、もう場所見つかって取られたらもうおしまいですけど、うん、結構目立たないところにそっと。
なるほど、そういう発信機みたいな、
はい、発信機みたいな感じで、くっつけるシールみたいなボタンみたいなのがあるんで、
めんどくせえな、取られてそれ、
いや、
でみたいな。
でも取られてみたいっていうのもありますね、結構。
追跡したい。
追跡したい。で、それを実況したい。今ここに今あるみたいな。
うわー、すごい。
そういうトラブルに巻き込まれてみたいっていう気持ちもある。
そんなやっぱ防犯的にはそんなにやっぱり強くはないんだね。
もう10キロとか20キロとかすごいもう人間が持てるものなんで、うん、で車にパンと詰めるんで、ね、盗む気になったらもう簡単ですよ、
ね、鍵もつけられないもんね。
そう、ついてなかったんですよ、うん、前のやつは。今次買うやつはあるみたいなんですけど、
ね、あ、なるほどね、うん。あ、でもいいな、キックボード。ちょっと生活変わるもん ね、
そう。でも原宿さんあれですよね、車の免許持ってました。
俺車の免許持ってるから、
じゃあ大丈夫か、
まあ、乗れるは乗れるんだけど、
原付運転できれば全然いけます。
ちょっと怖さはねあるけど、ちょっと
そうそうそう、うん、ただ本当に楽なんで、うん、まあ、家の周りぐらいですよね、本当に半径 2,3 キロとかしか多分。
なるほど、
移動はしないと思うんで。
あ、でも原付より場所取らないし、
そうそうそう、
これから増えていくかもしれないですね、キックボード
で、ね。そうですね、まあ、環境にもいいのかな、まあ、ガソリンとか使わないんで、電気だけだから、まあ、
ね、うん、確かにそれで生活できるんだろうね、みんなそれにしちゃった方がもういいですよ、
ね、そうそうですね、うん、なのでもし興味あったら、はい、
あ、いいかもしれない、
調べてみてください。
キックボード生活、
はい、
うん、じゃあいよいよ第1位なんですけど、
これはね、これは今もまだ怒ってますね、
うん、怒ってる
というか、
もう
不満ですね、
結構怒ってるね、
うん、これもまた長男、うちの長男の話なんですけども、はい、まあ、長男が今小学校2年生で小学校通ってて、うん、でなんかこう会話とか友達の会話とかをするときに全部さん付けなんですよね、うん、なんかなんとかさんが、
はいはい、
なんかゲロっちゃったとか、
あ、鈴木ゲロっちゃった、
ゲロっちゃった、
ゲロっちゃった、ゲロっちゃった話
みたいなとか、
まあ、鈴木さん、佐藤さん、
そうそう、で僕はずっと女の子の話してんだなと思ってたら、
まあね、
うん、話聞いてみたら実は男の子のことなんとかさんだって言ってた、
そんな身近な友達を、
友達、
すごい丁寧な子だなっていう、
そう最初なんでさん付けしてんだろうと思って、すごい丁寧にみんな接するんだ、
サラリーマンみたいな、
そうそうそう、なんだろうなと思って、うん、で聞いてみたところ、どうやらその、はい、全員男も女も関係なく、はい、名字でさん付けをしようっていうことらしいの。
なんかそういう特殊な学校みたいな、
いや、そういうじゃない、普通の公立の小学校なんですけど、
どういうこと、
あだ名禁止、
あだ名禁止、
あだ名禁止で全員さん付けで、うん、名字でさん付けで呼びましょうっていう校則、
クラスメートを、
そう、
え、なんとかちゃんとかじゃない、
ダメです、
え、下の名前でリカちゃんとか、
ダメです、ちゃんダメです、
ナオくんとか、
くんダメです、
ええー、
それは
怖っ。
それはどうやらその LGBT 配
慮。いやいやいやいやいや関係ないでしょ。リカちゃん、ナオくんとか
ちゃんと呼ばれて嫌な気持ちになる子がいるかもしれない。
性自認が、うん、あの人もいるかもしれない、
かもしれな い, みたいにあだ名をつけて、
だとしてもさ
嫌だと思われる。
だとしてもくんとかちゃんは別にいい。
いやそうじゃないですか、
う
ん、
そうですよ。
嫌だったら嫌っていう意思を出せばいいじゃないですか。あそれを一律でないるかもしれない、嫌な気持ちになるかもしれないっていうので、うん、一律で全部
いや
さん付けで統一。
そのさん付け統一は意味が分かんない。そのまあ分かるけど、その話はね、うん、その政治人とかの話は分かるけど、
うん、けどもうですよね。
それだとしてもくんちゃんぐらいは良くないとはね。
いや、うん、いやそうなのに、うん、全部さん付けってどういうことと思って。
すごいね。マジで、マジで
これ。嘘の話じゃないですよ、マジですよ。でこういうなんかちょっとネットで調べたらどうやらそういう
学校が
増えてきてるらしい。
マジ
バカじゃないのと思って。でこれ行き着いたらもう、うん、何例えば名字でもなんかいい名字っていうか、なんかかっこいい名字とかってよくあるじゃないですか、うん、みんなが言うかっこいい名字みたいな、はいはいはいはい、名字にも差が生まれちゃって、そのうちもうそういうのも問題だったらもう相手を番号で呼ぶしかないんですよ。もう321番
収容所みたいな、
もう それを突き詰めてたらそういう未来しかないから、それはちょっとおかしいなって。
いや確かにその人間を一つの記号でしか呼べないっていうのはちょっと、うん、なんか違う差別につながるんじゃない。いや
そうなんですよ、うん、でその呼ばれてあだ名で呼ばれて、うん、嫌な気持ちになるかもしれない人がいるという、うん、そういうのも学びじゃないですか。
あれよね、見た目をいじっちゃったりとかそういうことよね。
そう容姿でその揶揄するような、うん、例えばベッデブとか、うん、なんかそういうので傷つく人もいるんから、うん、じゃあデブはやめようねとか、そういうなんかコミュニケーションというか、そういう発見があって、うん、じゃあデブはやめて別の名前、まあ、それが名字になるかもしれないし、はいはいはいはい、例えば、まあ、なんだろう、原宿さんであったら、うんまあ、原宿さんもうニックネームみたいなものですけども、はいはい、そのハラッチとか、
ね、
山ちゃんとか、そういう呼び方になって、うん、でそれが相手も気に入ってるんだったらそれでいいじゃないですか。
いやそうよね、うん、
それがすごい健全とだ、健全な世界だなと思うんですけど、
自然な世界ですよね、うん、やっぱりね。
なのにもう傷つく人を生み出さないために全部それをそうならない世界にしようみたいなのは、それは
この人が過去の思い出の話するとき全部、うん、いやあの時山田さんがねみたいな、
いやそういう感じになりますよね。
おっさんのなんか話みたいな、
おっさんの話になる。そうすごいで、なんかうん、子供の話聞くと仲良くなってくると、うん、その相性では呼べないけども、うん、下の名前で呼び捨てみたいな感じに今なってるっぽいですね。
あ、なんかじゃ あそれはいいの、
それいいっぽいですよ。
まさきとか、
そうそうですね、
うん、そういうのはいい。
それはもう相手に与えられた名前をそのまま呼んでるだけなんで、まあ、名字でもいいのかな。
ああなるほどね、うん、名字の呼び捨てはいい、
もう OK みたいです、仲良くなってくると。
名前別に何の問題もないあだ名を呼べないとかはちょっとおかしいよね。
おかしいですよね、うん、山ちゃんもダメ、
山ちゃんダメ、
沼っちダメとか、うん、と思いますよね。
ちょっとなんか寂しいな。
いや少しな、そうそう、それってね、根本的な問題解決にならないでしょ、
うん、
それやったことでいじめが減る。
いやそうよね、
それはないなと思ってて、
なんかちょっと怖いね、うん、なんかね、
先生ができるだけその何、うん、トラブルを減らしたいがためになんかそういう一律でそういうルール作ってるみたいな感じがして、
まあ、なんかそのね、うん、嫌なあだ名とかやっぱりやめた方が、人をバイキンとかやっちゃうとかってさあるじゃんやっぱり、まあ、そういうのはまあ悪いなとは思いますけどね、
うんうんうん、でまあ本人が気づいてるっていうねことを意思表明してじゃあやめようねっていうそういう話し合いとかあるんであれば全然いいと思うんですけど、
一律でダメってやつ、
いやなんか変な世界に来てるなて本当に番号で呼ぶような世界が近づいてるなて、
怖いよ、出席番号で呼ぼう、
いやそうそうそう、
最終そうなりますよ、19とか
ありうる、ありうるいます本当に。いや
怖
っ、これはね、なんか、まあ、僕がこの子で言ったからって世界は変わらないでしょうけど、うん、なんかそういう風になりつつあるみたいで、
すごいね、
なんか
ね、それが普通の公立学校で行われてるってこと
だね、行われてるみたいですよ。でなんか、うん、なんかそのなんだろう、名字で呼ぶこと、名字であだ名禁止に関してどう思うかみたいなアンケートもあったらしくて、うん
はいはいはい、
でそれに対して賛成は 18% ぐらいだったんですよ、うん少なと思って、
少な
どっちでもいいみたいな、どちらでもないっていうのは50何パーセントだったのかな。
いやだ、うん、
だからそういう、うん、あだ名禁止に賛成する人が 18% しかいないのに、
なんでやるんだ
ろう、ね、なんでそっちに行っちゃうのかなっていう。
怖いわ、ちょっと。
そう、怖いんですよ。変な世界になんかなりつつあるなと思って、不健全な感じ。なんか
人間のその自然なコミュニケーション、うん、なんか変なこう、うん、そうね、縛りを加えて、なんか。
なんか生きづらくさせてるよなと思って、それが、すごい今一番僕は怒ってるというか、モヤモヤしてる。
まあなんか、そのきっかけを聞いたら、まあそれは良くないかもね、とはなるのかもしれないですけど、ちょっとこういう不自然な世界を、その、やっぱ幼い時にそういうの作っちゃうと、それはなんかどういう影響があるんだろうとか。怖くなっちゃう
ね。そうですよね、うん、あだ名で呼んでる人を批判したりとかするかもしれないですね、そういうので育ってしまったら。
しかも誰も責任の取りようもない
ですからね。ないない。いやー、うん、どうにかなんないですかね。やめましょうこういうことって思いますよ。本当に。
いやー、そんなことになってるか知らなかった、はい、
なんでもしかしたら原宿さんがお子さんが ね小学校入ったらそういう学校に なってるかもしれない。
ずっとなんとかさんが、
なんとか
さん、ちょっとでもお嬢様っぽくてなんか癒されますね。
あ、なるほど、上品な感じ
がします。上品だなと思って
まあそれでいいんだったらいいんですけど、いいですけど。
そっちを好む人はいるのかもしれない。
好む人はそう、別に呼んでいいと思うんですよ。で、あだ名は自分は使わない方針だっつって、うん、あの使わなければ全然それいいと思うんですけど、使いたい人は使うところがいい健全な世界じゃないかなと思うんですよね、
本当にね。
うん、これを聞いてる皆さんはどう思いでしょうか。
はい、ありがとうございました、
うん、あ、楽しかった。
じゃあ最後になんかね、半地区から告知などあれば。
告知ですね、今週の、
はい、
水曜日に、はい、おもころブロス、水曜か分かんない、はい、水曜かその後かもしれないんですけれども、はい、あのおもころブロスで、うんうん、あの記事が出るんで、よかったら読んでください。
産地の記名記事が出ると。
はい、僕の記事が、僕の家族が出る記事です。
また家族をね、
顔を出して批判されるんだろうな。いや、これに関しても思うところがあるんですよ。
子供の顔を出してさ、
うん、
子供がどんな目に遭うか責任取れるのか。
いや、本当その意見に関しても言いたい。じゃあお前は例えばテレビでインタビュー受けて子供名前は出し、名前出してインタビュー出てる子供、うん、いちいちお前批判してんのかと。
え、顔出すな。調べないですよ、
調べないでしょ、うん、男のテレビ局で顔を出して、
うんうん、
何事だみたいに毎回クレーム電話入れてるのかって、うん、入れてないでしょ。なんでそのインターネットの僕一文とかだけなんか顔を出しちゃダメだみたいに言うのかっていう。テレビとネット何が違うんですか。
なるほどね、確かに、
一緒じゃないですか。だったら
平気で子供の顔出てね、いろいろ映ってるわけですからね。
そうそう、うん、で、まあ、うちの子供の話を聞いて、うん、じゃあこういう風にあの写真出るけどいいって聞いて、
うんうん、
でうちの子供はテレビちょっと出てみたいっていう気持ちもあるんで、うん、なんかちょっと目立ちたいというか、みんなに見てもらいたいって気持ちがあるから、はい、あの出してるっていう。
でも判断がつかない年齢ですから、
はあ、その時はそういう気持ちになったらあとはもう消すよ。消すしも出さない。でも今そういう気持ちなんだったらそれはいいじゃないですか。
なるほどね、うん、そういうちょっと他人のご家庭の話なので。そう、
余計なお世話ですよ。
これが1位なんじゃない。
まあそれもあるかもな、
はい、
うん、
ね、
これは本当の1位ですね。
じゃあ水曜日にあの半地区の記事も出るということで、
はい、
すいません、今日はちょっと研究会になりましたけど、100回また改めてやりますんで、うん、引き続きハリッチャーリスパークよろしくお願いします。
お願いします。
それではありがとうございました。
ありがとうございます。バイバイ。
寿司さん
帰ってきて、
頑張って
頑張って。
なんで邪魔しちゃったの、ツールドフランス。あの人のちょっとでも気持ちをちょっとわかるよね。
じいちゃんばあちゃんみたいな、ね、
あんなちょけちゃうとか。あんな大変なことになるなんて思わなかった。
いやでもそうです、逃げるなよと思って。
まあそう、怖くなるやれば
つけました。まあ、まあ、そっか。
でもあれで人生終わりって思っちゃうとかわいそう。